今日恵みをいただく御言葉は詩式の十章一節から十八節までです。詩式の十章一節から十八節、はじめに五節までをお読みします。さてアビメルクの後イスラエルを救うためにイッサカル人ドドの子プアの息子トラが立ち上がった。彼はエフライムの山地にあるシャミルに住んだ。彼は23年間イスラエルを裁いて後死んでシャミルに葬られた。彼の後にギルアデ人ヤイルが立ち上がり22年間イスラエルを裁いた。彼には30人の息子がいて30頭のロバに乗り30の町を持っていたが、それは今日までハボテヤイルと呼ばれギルアデの地にあった。ヤイルは死んでカモンに葬られた。アメン。ではお祈りをします。愛する主よ、本当に人は罪が根っこのようにはびこり懲りないもので、主を忘れるなら、あるいは指導者がいなくなるならすぐに罪を犯して、そして以前の罪の状態に戻ってしまうという、このキリスト抜きであるならばそのような罪深い性質に陥ってしまいます。ただ私たちにはイエス・キリスト、私たちの身代わりとなって死んでくださったお方がいるがゆえに、このお方にあって歩むならば、私たちは決してそのようなことに支配されることはないことを感謝いたします。ただ私たち自身が救い主を離れるならば再び罪に戻るしかありません。主をどうぞ今私たちを清め、ただイエス様を信じる信仰のうちにしっかりと囲い、そしてイエス・キリストの名によって全てのことをなすものでありますように。どうかしよう、今朝あなたがお語りください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清めて、あなたの命を今朝もしっかりといただき尽くすことができますように、どうか導いてください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の9章のところでは、ギデオンの息子の一人アビメレク、彼がもう本当に非常にひどいことをイスラエルの中においてやって、そして彼もアビメレク自身も3年間イスラエルの中で王として立ちはしたんですけども、でもそれも長く続かず、互いが互いを滅ぼし合って、そして、全部、ね、イスラエルに災いをもたらす者たちが、ね、アビメレクもまたこのシェケムの人々もみんな、滅んで、そして、事態は収束しました。でこの十章に入って、その、ね、一節見ますと、アビメレクの後イスラエルを救うためにイサカル人ドドの子プアの息子トラが立ち上がったと、ね、早速主は新しい獅子を起こしてくださいました。ただこの、ドドの子プアの息子トラ、彼について記されているのはわずかこの1節と2節だけでして、彼がイッサカル人であるということと、また23年間イスラエルを裁いて、いた、そのことのみしか情報はありません。で彼に続いて、3節のところ、ね、彼の後にギルアデ人ヤイルが立ち上がり、22年間イスラエルを裁いた。でこの彼についても、ね、ギルアデ人であり22年間イスラエルを裁いて、で、30人の息子がいた。この情報しか、ここにはありません。ね、不思議ですね。獅子であるはずの、彼らについても情報は非常に少ないんですけども、前回の9章の方 では、もう獅子とも言えない、アビメルクは自ら王になろうとして、そのような、悪しき者のその活躍がずっと、活躍っていうか、悪行ですね。それがずっと記されている。本当にこの獅子の時代はですね、そういう、宝石もあれば、また、もう、ただの石もある。石どころか、もう、石ころ以下のものも中にある。そのような状態。ですから、本当に一人一人がですね、主に対する信仰を持っているかいないかによって、その結ぶ身が、もう、あからさまに違ってきているわけですね。で、こうして、今日、この5節までのところで、二人の獅子が、紹介されておりますけれども、でもこの獅子が死んだ後、再びですね、イスラエルはまた悪循環に陥りました。もう悪循環、神さんから離れて偶像の神々を拝み出して、でそれで災いに遭う。で災いに遭ったらやっと主に叫び求めて、でそれで主がその声を聞いて憐れんで、獅子、裁きつかさを使わせてくださる。で、それで、裁きつかさによって、その、虐げられていた敵がですね、打ち砕かれて、で、それで、再びイスラエルに平和が戻って、何年間、その獅子が、裁いている間は平和であった。でも、その獅子が死んでしまうと、また再びイスラエルが、神様を捨てて、で、再び災いに陥る。その悪循環、再び、また繰り返しております。この獅子記の時代には、もうそれが何度も繰り返されております。6節以降、お読みいたします。またイスラエル人は主の目の前に重ねて悪を行い、バールやアシュタロテ、アラムの神々、シドンの神々、モアブの神々、アモン人の神々、ペリシテ人の神々に仕えた。こうして彼らは主を捨て、主に仕えなかった。主の怒りはイスラエルに向かって燃え上がり、彼らをペリシテ人の手とアモン人の手に売り渡された。それで彼らはその年イスラエル人を打ち砕き、苦しめた。彼らはヨルダン川の向こう側のギルアデにあるエモリ人の地にいたイスラエル人を皆18年の間苦しめた。ね、18年の間、今度は、神抜きの、ね、誠の神主抜きの歩みをして、そして18年もの災いの時代に突入しました。で、しかもですね、今までの、使えてきた偶像といえば、ね、バールとかアシュタロテまでは、いたんですけども、でももっとたくさんなんか変な神々を拝んでますね。シドン人の神々とか、モアブの神々。アモンの神々、ペリシテの神々、もう本当に主を捨ててですね、もうありとあらゆる自分の好む神々、ね、あっちの神、こっちの神、そちらの方に向かって、そうして、本当に今まで以上に、ね、悪い悪行を、積み重ねて、主を捨てて、そんなにバラエティに富んだ神々を好き好んでですね、そういう好き勝手をしだしたから、だから、再びこの18年もの間、この暗黒の時代に入ったわけです。で、今回、主が敵として用いられたのはペリシテ人とアモン人でした。で、特にアモン人がですね、この時、イスラエルを苦しめたようです。ね、本当にペリシテの神々とか、またアモン人の神々も拝んだ結果、そのアモン人たちが強くなってですね、イスラエルを虐げる。ですから皆さんも、変なものを拝めば、その変なものによって苦しめられる、ね。皆さんがお金を拝み出せば、お金によって苦しめられる。皆さんが、ね、男とか女とか異性に、を、ね、神さんよりも第一にするならば、その異性によって苦しめられる。これは本当に、その通りです。で、それでイスラエルは、その、仕えた神々、ね、アモン人の神々や、ペリシテ人の神々を仕えた結果、その、アモン人やペリシテ人によって苦しめられるようになってしまいました。で、9節以降、アモン人がヨルダン川を渡って、ユダ、ベニヤミン、 およびエフライムの家と戦った時、イスラエルは非常な苦境に立った。その時、イスラエル人は主に叫んでいた。私たちはあなたに罪を犯しました。私たちの神を捨ててバールに仕えたのです。すると主はイスラエル人に仰せられた。私はかつてエジプト人、エモリ人、アモン人、ペリシテ人からあなた方を救ったではないか。シドン人、アマレク人、マオン人があなた方を虐げたが、あなた方が私に叫んだとき、私はあなた方を彼らの手から救った。しかしあなた方は私を捨てて他の神々に仕えた。だから私はこれ以上あなた方を救わない。行け。そしてあなた方が選んだ神々に叫べ。あなた方の苦難の時には彼らが救うがよい。するとイスラエル人は主に言った。私たちは罪を犯しました。あなた方が良いと思われることを何でも私たちにしてください。ただどうか今日私たちを救い出してください。彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。この頃、アモン人が呼び集められ、ギルアデに陣を敷いた。一方、イスラエル人も集まってミツパに陣を敷いた。ギルアデの民やその首長たちが互いに言った。アモン人と戦いを始める者は誰か。その者がギルアデのすべての住民の頭となるのだ。はい。で、本当にイスラエルが苦境に立たされている様がわかります。そしてイスラエルが苦境に立たされて、ね、もう18年ずっと、苦しめられて、他の神々に仕えて、あくまでそれをずっと、ね、手放さない。で、ようやくですね、もう苦しみの中の苦しみに達した時に、イスラエルはようやく主に叫んでいるんですね。私たちはあなたに罪を犯しました。ね、本当に、ようやく、まあ、今更、という気もします。彼らはね、私たちの神を捨ててバールに仕えたのです、ね。自分たちがしたこと、自分たちの罪を彼らは言い表しておりますね。でも神様は釣れないんです。その、11節以降のところ、ね、あなた方は、ね、私は救った。でもあなた方はその私を捨てた。ね、あなた方は他の神々に仕えたのだから、だから言ってあなた方が選んだ神、ね、あなたが好きな神々に叫ぶがよい。そしてその神々によって救いを求めるがよい。主は言われるんですけれども、主は別にですね、本当に見捨てたというわけではありません。まだ助けることはできないんです。イスラエルはね、口で告白はしました。自分たちが罪を犯したと。でも、まだ彼らはですね、自分たちの神々を捨てていなかったんですね。口では告白しました。でも相変わらず好きな神々には握りしめている。だから主はですね、私はあなたをまだ救わない。あなたが好きな神、あの神、この神、どの神でもいいからあなたが選んでその神に救ってもらうがよいと、神様はこのところで言ってるんですね。イスラエルは、じゃあ、わかりました。私の好きなあの神、この神に使います、ね。そういうふうにしたでしょうか。そうではないみたいですね。15節見ますと、ね、イスラエル人は主に、私たちは罪を犯しました。ね、主にあくまですがって自分たちの罪を告白しました。で、それで、あなたが良いと思われることを何でも私たちにしてください。ね、本当に自分たちは、主から罰を受けるに値するものである。そして罰を受けるそのね覚悟はできています。本当にそういうことを言って、そしてさらに助けを求めております。で、そればかりではありません。16節を見ますと、ね、彼らが自分たちのうちから外国の神々を取り去って主に仕えたので、主はイスラエルの苦しみを見るに忍びなくなった。 ね、ですから本当に、主がですね、再び私たちに助けをくださるためには、まず私たちの中からですね、その主の忌み嫌われるものを、ね、投げ捨てる、それが必要であるわけです。ただ口で、ね、口先だけで、私たちは罪を犯しましたっていうだけで、で、それで、ま、相変わらず主の忌み嫌われるものを握りしめたまま、この状態では主はまだ救うことはできないんです。あなたが好きな神々、それまだ握ってるんだったら、その好きな神々に救ってもらうが良いになってしまうんですけども、でももし皆さんがですね、もうその主の忌み嫌われるものを投げ捨てるならば、主はですね、今度、本当に見るに忍びなくなってくるんです。助けざるを得なくなってくるんです。もう本当にこの人々がかわいそうでたまらなくなって、そして主は、その助けを起こさざるを得なくなってくるんです。ですから本当に私たち自身がですね、主の忌み嫌われるべきもの、性質、あるいはそういう、罪の習慣だとか行いだとか、そういったものをですね、投げ捨てるべきなんです。投げ捨てられるんだろうか。ね、お酒とかタバコとか手放せない人、本当に、おりますけれども、人間の力でそれを頑張ろうとしても無理です。皆さん、でもね、イエス様の名前は力があります。昨日の学び会でですね、学んだんですけども、本当にイエス・キリストの名前によって、ね、悪霊出ていけとか、イエス・キリストの名前によって癒されよとか、ね、本当に他人に対してイエス様の名前を用いる、ね、このことを本当に皆さんはその効果も実際に目で見てるんですけども、でも実はですね、自分自身に対してイエス様の名前によって、今までもう本当にタバコを立てなかった、でも、イエス様の名前によってタバコをお前を踏み砕く、言ったらですね、踏み砕かれるんですね。自分自身のその性質も、ね、何も人に対してだけイエス様の名前を用いる、それだけではありません。自分自身に対してもイエス様の名前はですね、有効なんです。ね、私の中にいる、その性質、神様の忌み嫌われる性質、イエスの御名って出ていけ。今でお前を、ね、ずっと自分は手放せなかったけど、でももう、ね、本当に主に喜ばれるためにイエスの名前によって出ていけと、ね、自分自身に対して、自分の肉の性質に対してイエス様の名前、有効なんです。このイスラエルの当時の人たち、本当に18年間ずっと手放せなかったその外国の神々、もう本当に打ち叩かれて骨身に染みて、ようやく主に立ち返って、そして主からですね、釣れないことを言われてもなお、ね、食い下がって、主よ、どうか、本当に私たちが罪を犯しました、あなたが良いと思われることは何でも私たちにしてください、本当に自分たちは罰を受けるにふさわしいものです、でもただ本当に私たちを救い出してください、そう言いながら、ね、自分たちが握りしめていたその外国の神々を捨て去って覗き去っていくならば、主はもう、黙っていられないんです。見るに忍びたくなくなって、救いを助けを送ってくださるようになるんです。これは皆さんに一人一人においても同じです。皆さんの中の、ね、本当に主に逆らってきた性質、主から目を背けて、主に目をつぶっていってもらって、でそれで自分の好きな好むことを行いたい、そうしたものを皆さん自身が取り除くならば、また自分その中から自分の意志で取り除くのが難しいのであるならば、イエスの名前によって取り除けるならば、皆さん取り除けることができるんです。そして主と皆さんとのその隔ての壁、罪が隔ての壁となって祝福の窓が開かれていない状態であるならば、それは開かれるようになるんです。どうか皆さんもイエスの名を用いてですね、そして自分の人生に対して、自分の罪に対して、また自分の将来に対して、ね、宣言しましょう。それならば命が皆さんの人生将来に対して、また皆さんの罪の性質に対して命が開かれていきます。でこうしてイスラエルは、ね、本当にこの18年の、まあ、暗黒の時代、苦しみの時代をの末にようやく主に立ち返り、そして主の憐れみを引き出されました。でこの 頃ですね、まあ、アモン人がイスラエルの敵です。そして、イスラエルを、まあ、集まって、陣を敷いた、ミツパに陣を敷いたと書いてあります。ミツパ、まあ、結構ですね、このミツパという場所、イスラエルがよく集まる場所です。で、それで、そこの中によって、ギルアデの民やその首長たちが互いに言った。18節を見ますと、アモン人と戦いを始める者は誰か。その者がギルアデのすべての住民の頭となるのだ。互いに呼び交わしております。すなわち、イスラエルを導く、特に指導者がいなかったみたいですね。イスラエルを、戦いの、中において戦闘に立って指揮を取ってくれる、そういう指導者がイスラエルには当時いませんでした。18年もの間ずっと、まあ、指導者抜きで獅子がいない時代。ただ、それぞれが好き勝手なことをしている。で、そういう時に、指導者がいない。というところで、この10章は終わってるんですけども、続く、11章以降ですね、ギルアデ人エフタという新たな獅子が、主によって起こされます。この、エフタによっての活躍が、まあ、この11章、まあ、12章もそうですね、続きます。こうして、まあ、新たに、新たな獅子が、イスラエルに備えられる、その、整えがなされました。本当にその前にですね、本当に苦しみの時代が、起こりました。それは、イスラエル人自身が主を捨てて、それぞれ好む方向へと走っていったからですね。本当に、私たちは、自分の好むことを走るのではなく、ただしっかりと主に、とどまり続けたいですね。本当にイエス様にとどまり続けるということ、これ、結構難しいんですね。人が自分の好むこと、その好む度合いが強ければ強いほど、それを難しさを覚えるんですけども、でも、イエス・キリストの名前には力があります。イエスの血には力があります。どうか皆さんですね、本当に自分の好まない悪を行ってしまうとき、自分の好まない性質が現れてしまうとき、イエス様の名前を用いてですね、イエスの名前によって私は清められた。イエスの名前によって私は全て必要が備えられる。このことを宣言しましょう。そして、本当に主に喜ばれる歩みを、これからもずっと続けていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛するイエス様。あなたの名前には力があることを感謝いたします。人には罪の性質がこの肉体に宿っております。しかし、この肉体の中の罪の性質は、御霊によって歩むとき、その肉は殺されて、御霊の爆発的な力が私たちを支配し、イエス・キリストの命へと導くことを感謝いたします。主よ、どうか私たちはこの御霊によって歩み、いつでもイエス・キリストの御力が私たちのこの死体に、また私たちの思いや心や、また感情に対して作用し、命を生み出すものでありますように。どうか生徒たち一人一人がしっかりとイエス様の名前のもとにつながって、イエス・キリストにあって歩み、命をますます増し加えていきますように。祝福の歩みを与えてください。今週始まる一週間、それぞれ一人一人がイエス・キリストの命にあって、しっかりと豊かな命の御霊の実を結んでいきますように。どうかあらゆる災いからお守りください。どうか一人一人の世における仕事の手の技を祝福してください。また、諸々の働き、ミニストリーがあります。その行く先一つ一つにおいて、あなたが先んじて進み、勝利して、そして本当に私たちはあなたの御跡に続いて、勝利の分取りをなさしめてください。主よ、先ほど、可愛い働き人、また、智子働き人が中国へと向かいました。どうかその行く道帰る道、全工程をあなたが守り、そして、彼の地において、妻子妹や、また中国の教会、また生徒たちとの交わり、すべてが幸いと祝福を得ますように、どうぞあなたが全工程の上に、 あなたが先んじて進んで、そして多くを分取り、喜びと祝福を勝ち取るものでありますように。あなたがすでに行っておられ、あなたがもうすでに道を備えられて、その道を歩んでいることを覚えて感謝いたします。ここに残ってあなたの働きをする一人一人の上に、どうぞあなたが祝福を、また御霊の油注ぎを豊かに与えてくださいますように。すべてをあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主、イエス様の名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちの愛する主、イエス様にとどまり続けることが、私たち人間には難しいことがこの箇所から教えていただきました。感謝いたします。私たちのうちの中にある主が忌み嫌われるものを握りしめているときは、私たちのうちに神様が働く領域がとても小さくなって、私たちがひた光であるのにかかわらず、光の行いをすることができない弱いものになっております。でも私たちのうちから主の忌み嫌われるものを投げ捨てたとき、悪い習慣、性質、それらをイエス様の御名によって、イエス様の力強い御名を宣言して自分に適用したとき、これらを投げ捨てることができます。主にあって私たちは強くなることができることを感謝いたします。どうぞ私たちのこれからの歩み、イエス様にとどまること、そして御言葉を蓄え、イエス様の領域を、心の領域を広げて、私たちの忌み嫌われるものをどんどんどんどん外へと押し出していく私たちでありますように、イエス様の御名によって感謝して祈りました。アーメン。